受難節は、イースターの前日から、主の日である日曜日を除いて40日前から始まります。今年は2月18日水曜日から始まりました。そして今日は、受難節第5の週となりました。来週からいよいよ、イエス様の最後の1週間を想起する受難週に入ります。私たちは今日、死の影が色濃く漂う受難週を前にして、ヨハネによる福音書11章に記された、ラザロの生き返りという、最大にして最後の印に耳を傾けます。なぜなら、主の十字架と復活を理解するための鍵が、このベタニアの墓の前に隠されているからです。本日、福音書とともに与えられた旧約聖書の箇所は、エゼキエル書37章1節から14節です。ここには、聖書全体の中で最も力強い回復の幻が記されています。まず、当時の時代背景を確認しておきたいと思います。紀元前587年、イエス様が生まれる約600年前ですね。エルサレムは陥落し、ユダヤの民はバビロンの捕囚とされました。彼らにとって、神との契約の場である神殿の崩壊は、国家の滅亡というだけではなく、神との関係が断たれたことを意味していました。これは死を意味します。11節に記されている、我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びるという嘆きは、詩的な比喩、例えではありません。ヘブライ語で枯れるというこの言葉は、完全に水分が失われ、命が一切消え失せた状態を指します。ここで重要なのは、預言者エゼキエルが目にしたのは、死体ではなく、バラバラになった骨であったという点です。もはや、個人の識別すら不可能な、無機質な物体の集積、集まり、これが神を失った人間の究極の姿として提示されています。しかし、神の言葉が語られるとき、事態は一変します。神はエゼキエルに預言せよと命じられます。ここに出てまいります霊という言葉には、呼吸とか風とか神の息といういろいろな意味が含まれています。皆様ご存知の通り、創世記2章において、土で作られた人の形に神が息を吹き込まれたことで、人間が生きるものとなったように、枯れた骨に霊が吹き込まれることで、彼らは極めて大きな集団として立ち上がります。12節と13節で繰り返される、墓を開くという言葉は、単に死者を生き返らせることではなく、ユダヤの民を縛り付けていた絶望という名の牢獄から神が解放してくださることを意味します。預言者エゼキエルが神から受けた復活とは、民族の復興のことであり、神との契約関係の再構築でした。しかしこの預言は同時に、終わりの日に神が死の力そのものを無効化するという、終わりの日の復活信仰の基礎となったのです。このエゼキエル書の幻を背景に、 ヨハネによる福音書11章に聞いてまいりたいと思います。ラザロが病気であるとの知らせを受けたとき、イエス様はすぐには出発なさいませんでした。あえて2日間エルサレムの都にとどまりました。そして彼が墓に、ラザロが墓に葬られてから4日経ったときに到着されました。ユダヤの伝承というのがあります。ミドラーシュというんですけれども、これによりますと、死後3日間は魂が遺体の周りにとどまっていますけれども、4日目になると魂はもはや戻ることはないと信じられていました。つまりここに4日目というふうに書かれているというのは、生物学的な死が完全に確定してしまって、腐敗が始まり、もう後戻りできない、もう蘇生することはないという決定的な絶望の象徴の時なのであります。マルタはイエス様に言いました。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。この言葉はイエス様を病気を治す癒し主としては信頼しているものの、死を支配する主としてはまだ捉えきれていない、マルタのいわば限界があったと言えるでしょう。しかしこれはマルタだけに限ることではありません。私たち一人一人も、主イエス・キリストを信じておる、信頼していると言いながら、死の恐怖から逃れることができていない一人一人であることを認めざるを得ないのではないでしょうか。マルタはさらに続けます。終わりの日の復活の時に復活することは存じております。これは当時のファリサイ派的な教えです。つまり一般的に信じられていた教えです。彼女にとっての復活は遥か遠い未来の出来事、あるいは正しい教えというものに過ぎませんでした。現代の私たちもまた復活ということを聞いていますけれども、それはいつか天国、神の国へ行けるという遠い希望、もしかしたら儚い希望であり、目の前の愛する者の死、あるいは自分自身の死という現実との間の断絶に苦しむことがあります。マルタの苦悩は、当時の教えが現実の悲しみを救い得ないという、その限界を露呈していると言えるでしょう。このマルタの信仰に対して、イエス様は聖書の中で最も衝撃的な自己宣言をなさいました。ご自分を表す言葉をここで発せられております。25、26節です。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。ギリシャ語の原文では、私はある、ギリシャ語の言葉で言いますとエゴエイミという神のお名前がここに言われているのであります。振り返りますと、出エジプト記の中で、モーセが神のお名前を尋ねたときに、神が言われた言葉、これは、私はある。ヘブライ語で言いますと、たった一つの言葉です。エヘイエ。この言葉でした。同じなんです。つまりイエス様は、ユダヤの民を導いた神が ご自身であることを明らかにされたのです。そしてまたイエス様は、私は復活について教えるものだと言われたのでも、私は復活を祈り求めるものだと言われたのでもありません。私自身が復活そのものであり、命そのものであると宣言されました。ここで復活と命、この二つが並べられていることには深い意味があります。復活とは、命という状態から生への、生きることへの反転を指しており、つまり私たちは生きていることから死という方向へ向かうこの一方の流れしかないというふうに理解しているんですけれども、イエス様はそれが死から生へとこの戻るということを言われているわけなんです。これが復活です。そして命とはその復活の根源を指します。神であるイエス様が命なのです。この25節の言葉によってイエス様は復活を未来の予定から現在起こりうることへと引き寄せました。25節後半の信じる者は死んでも生きるという言葉。これはラザロに起こる肉体の生き返りを指します。26節の生きていて信じる者は決して死なないという言葉。これはキリストイエス様につながっている者は生物学的な死、あるいは身体的な死というふうにも言っていいかと思います。これを経験しても、その後も神との交わりとしての命が中断されることはないという真理であります。43節でイエス様が墓の前で、ラザロを出てきなさいと大声で呼ばれたとき、それはエゼキエル書で神が言われた墓を開く技の成就であります。ラザロは生き返りました。しかし、ラザロに起こったのは生き返りであり、後にイエス様ご自身が経験される復活とは異なります。ラザロはやがて再び肉体の死を迎えるからです。しかしイエス様はマルタに言いました。あなたの兄弟は復活する。この言葉は、ですからラザロが生き返ったということを意味してはいないわけですが、なぜここでイエス様が復活という言葉を使われたのか。これはラザロも、再び死ななければならないラザロも、その時にはまた復活するという、その二重の意味が含まれていたからであります。ラザロを生き返らせたこの奇跡は何のためにあったのか。それはイエス様こそがエゼキエルの予言した霊を吹き込み、墓を開く主、そのお方であることを示す印だったのであります。ここで26節の後半に注目する必要があります。イエス様が言われた、このことを信じるかという問いかけです。イエス様はここで、信じるものと信じないものを分けて、瞬別して、信じるものだけを救おうとされているのでしょうか。単純に読むとなんとなくそういうふうにも読めてしまう。しかし、福音書の他の箇所、 例えばマタイによる福音書24章14節とか、マルコによる福音書16章15節を見れば明らかなように、福音はすべての人に述べ伝えられなければならないのです。つまりすべての人を救うということが神の救済の御心であります。一人も漏れずに救う、その意思を持って神は私たちに福音を告げておられます。では信じない者に起こる死とは何でしょうか。それは命の源泉であるイエス・キリストとの断絶です。イエス・キリストを必要としないという私たちの傲慢です。私たちというのはここにいる人じゃないですよ。すべての、ね、人のことです。たとえ心臓が動き呼吸をしていても、神との愛の交わりを拒絶し事故の中に閉じこもっている状態は死に等しいのです。逆にたとえ肉体が朽ちてしまい、あるいは病に侵されていても、キリストの命につながっているものはすでに死を乗り越えて生きているのです。神はすべての人に福音を伝え、一人も滅びることを望んでおられません。しかし自由意志を持ってその命を拒む者にとってイエス様の存在は無意味なものとなります。エゼキエルが見た枯れた骨とは、まさに神の霊を拒み自己完結してしまった魂の姿でもあると言えます。死んでも生きるという言葉、私は先週これを体で思い知らされる経験をしました。日曜日の未明、まだ夜の帳が降りている頃に、我慢できないほどの腹痛で目が覚めました。痛みは次第にひどくなります。朝を待つことができない状態でした。そこで私は救急安心センターに電話して、病状を話し、夜間休日診療をしている病院を教えてもらいました。妻に運転してもらって病院へ向かったのですけれども、起きてからずっと私の頭をよぎっていたのは、その痛みによる最悪の事態でした。お恥ずかしい話ですけれども、その時の私は、神様がついておられるから大丈夫と悠然としてはおられませんでした。信仰が薄いと叱られそうなほど不安でした。その暗闇の中で痛みをこらえることもあり、私は何度も何度も主の祈りを唱えました。もちろん口に出してではありません。心の中で何度も何度も唱えました。それによって痛みが引くわけではありません。しかし祈るうちに確かなことに気づかされました。主が共にいてくださるということ、そしてこの命は私の持ち物ではなくて神様のものである、神様から預かっているものだということです。病気や痛みは私たちに死の影を見せます。しかし、自分の力が尽きて、絶望に突き当たったその場所にこそ、その場所こそが、実は復活の主に一番近い場所でもあります。自分の力で生きることを諦めたとき、初めて主の命にすべての自分の存在を 委ねることができるということなのだと思います。痛みの中で私は多くの方々の祈りに支えられている幸いを知りました。痛みに苦しんでいる人の気持ちが分かりました。痛みの原因が分かるまでの不安な気持ちも体験しました。そして何よりもイエス様が命の主であるということが、遠い聖書の中の話ではなく、今自分を支えているということを実感したのです。神様は本当に、このような試練を私に与えることによって、いわば粋なことをなさったなと思うんですね。このような証をさせていただく機会を与えてくださいました。ラザロの生き返りを目の当たりにした、そしてイエス様の宣言を聞いたマルタは、ついに信仰告白に至ります。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシア、救い主であると私は信じております。彼女の信仰はいつか起こるという教えから、今目の前におられる主への信頼へと脱皮しました。私たちは今、主の十字架を共にする受難節を歩んでいます。私たちの人生にはこれからも四日目の墓のような絶望や癒えぬ痛み、枯れた骨のような虚しさが訪れるでしょう。しかしその度に主は私たちの前に立ち、大声で叫んでくださいます。出てきなさい。私があなたの命である。この主の呼びかけに応え、自らの命を主の御手に委ねましょう。肉体の死を超えて輝く永遠の命、主イエス・キリストとの途切れることのない交わりの中に、今立ち上がりましょう。主は復活であり、命です。このことを私たちは心から信じ、告白いたします。お祈りいたしましょう。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに生ける御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。私たちは心を豊かにされ、喜んでここからそれぞれの持ち場へと派遣されてまいります。どうか世の荒波の中にあっても、いろいろな困難の中にあっても、あなたが命の源であるということを覚えて、喜んで日々を送ることができますように。私たちを支え導いてください。私たちが一人も漏れることなく、主の道を歩み、あなたの御国へと向かっていくことができますように、私たちをお守りください。そしてこの群れに、多くの人たちを増し加えてください。今日いろいろな都合であなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に、あなたがそれぞれの場所で豊かな恵みをお与えください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。